Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、ソラウミ IT ニュース1780回、12月4日です。皆さんはじめまして、みっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日はよく降ったね、雨が。
ええ。
土砂降りでしたよ、一時。気温は高いし。
お昼、お昼23度。
どこだか浜田の方は 25.何 まで行ったみたいだよ。
あ、そう。
福岡の方も25度超え、夏日らしいですよ、今日は。12月だよ。
おかしいね。
25度って何なんだいって感じがしますけどね。まあ大気も不安定になってあの雨なんでしょうけどね。まあ冠水するほどではなかったけど、うちの会社の工場の雨どいがあれどっか詰まってんだろうな。なんか溢れて、じゃっじゃっじゃっじゃバケツひっくり返すような水が屋根から落ちてきてましたけどね。うん、よく鳥が雨どい中へ巣作って、
うん、
で、その巣が、縦に向かう鳥で詰まって、しょっちゅう溢れますけどね。出雲の方はあんましなかったけど、豪津の方は雷が結構鳴ってた。
結構っていうか、明け方にすごい鳴ってたね。
お
昼は遠くでゴロゴロ鳴ってたけど。
出雲の方は雷は鳴りませんでしたけどね。はい、出雲大社で日本中の神様が会議してたんですけども、昨夜遅く各地をお帰りになられましたね。出雲大社で縁結びの会議をして、その後、万九千山神社ってとこへ移動して、そこで直らいをして皆さん解散だそうですけどね。
どんな字書くんですか。
1万円の万に数字の9に、それから数字の1000、万九千。
あなた万九千山神社って言ったよね。
山はいらんね、万九千神社だね。
え、本当に万九千神社だよ。読み方は合ってるの。
万九千で合ってると思うけどな。万九千、万九千神社。万九千神社だね。氷川町にありますけどね。 そこから神様が皆さんそれぞれの神社へ帰っていくということですよ。ただこのマンクセン神社って行ったことないんだよな。そんなに大きな神社じゃないらしいけどね。一度行ってみなきゃいけないなと思ってるんですけどね。
出雲大社ばっかり取り上げられてね。
そうそう。ということで皆さんのとこにも神様帰ってきましたんで、しっかりお賽銭あげといてね。うちから8キロぐらいかな、マンクセン神社まで。はい、てなとこで本編行ってみますよ。
はい、ちょっと喉がいい感じがするんですけど、
2人してあはあはあ言いますけど、ご了承ください。まず最初はエンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 今夜23時に対戦機能トレーナーバトル正式発表、事前情報まとめという記事が上がってました。昨日のニュースの中でトレーナーバトルが公開されるよっていうお話しましたけども、これが今日12月4日の23時、このポッドキャストを上がった時にはもうすでに始まってますけどね、トレーナーバトルが使えるようになるということはそうですよ。このトレーナーバトルは従来のジムバトルやレイドバトルとは違い、トレーナー、まあプレイヤーですね、同士が手持ちのポケモンを直接戦わせるモードですということだそうですよ。詳細に関しては正式発表時に明かされるということなんで、現時点ではまだどういう感じのバトルができるのかっていうのは分かんないんですけどね。で、一応今のところ分かってるとこでは、トレーナーバトルは文字通りトレーナー同士のポケモン対戦です。参加できるポケモンの最大 CP によって3つのリーグ、レギュレーションに分かれていると。リーグを選ぶことで高 CP ポケモンを持っているトレーナーが一方的に有利になることなく、初心者でも近い条件で楽しむバトルができますと。で、リーグが3つあって、スーパーリーグ、これは最大 CP が1500、それからハイパーリーグ、最大 CP が2500、そしてマスターリーグ、最大 CP 無制限ということで、まあ、初心者はスーパーリーグ CP1500 のポケモンで戦わせるといいんじゃないかなと思いますけどね。で、 CP 制限は1体ごと CP 代償の割り振りを考えてパーティー全体で1体一定に収める仕組みではない。で、パーティーに編成できるポケモンは3体。 たい、正式発表前の開発中のスクリーンショットではポケモンボックスの左タブ、現在のバトルパーティーと同じ場所にリーグごとのパーティー登録が複数できるということのようですね。だから3体のポケモンを選んで戦わせるってことかな。で、バトルができる相手は誰なのかっていうのが現時点ではまだ分かってないんですよね。フレンド限定なのか、リアルで付近にいる場合だけなのか、あとネット対戦、好きちゃんは昨日言っとったけど離れたとこの人、
うん、
これが可能なのか、この辺はまだ現時点では分からないそうです。はい、ということで、まあ、今日の11時、23時に公開されると思いますんでね、明日には詳細がお伝えできるんではないかなと思いますけどね。
なんかネット対戦ができるのとできるのでは全然違うんじゃないです
か。まあね、確かにそれはあるだろうな。特に田舎の人間だとネット対戦できないとなかなか難しいよな。
いや、私は別にいいけど、みっちゃんは私ぐらいしか相手がおらんかったらつまらんでしょ。
面白い面白いさあ、どのようなレギュレーションが発表されるのか、楽しみ楽しみってとこですね。はい、それでは次こちら鉄道ネタです。トラベルウォッチにあった、あ、ごめんなさい、携帯ウォッチにあった記事です。新幹線の無料 Wi-Fi で電子書籍やクーポンを無料配信、 au が実証実験という記事が上がってました。 KDDI は JR 東日本の新幹線で提供されている無料公衆無線 LAN サービスにおいて、電子書籍やクーポンを無料会員登録不要で配信するブック&クーポンby au の実証実験を開始します。期間は来年1月21日から3月の28日までということはそうですね。JR 東日本が運行する東北北海道新幹線などでは一部の無料の公衆無線 LAN サービス JR ウエストフリー Wi-Fi が提供されています。実証実験ではこの公衆無線 LAN サービスにおいて、コミックやビジネス書、実用書、ガイドブック、絵本を配信、移動中の時間を有意義に過ごせるということですね。また主要駅付近で人気の美術館や水族館といった施設、飲食店などで割引に利用できるクーポンも配信しますということだそうです。これ au さんが実証実験するんですが、 au 以外のユーザーの方もこれ多分使えるんじゃないかなと思いますね。JR イーストフリー Wi-Fi に接続後、 book& クーポン by au を利用する際はブラウザで最初に表示される画面から乗り込んかな、うん、NORICON 、このバナーをタップするか、シートポケット内のリーフレットに印刷されている QR コードを読み込むことでアクセスできますと。対象車両は東北北海道新幹線の E5 系、秋田新幹線の E6 系、上越新幹線の E7 系、北陸新幹線の E7 系のうち、無料公衆無線 LAN サービス JR イーストフリー Wi-Fi が提供されている車両をということですね。このサービス利用にはメールアドレスの登録が必要ですと。東海道新幹線はないんだね、これ。
ないんだね。
うん。東北、北海道、秋田、上越、北陸新幹線、 のみでのサービスということだそうです。来年の1月の21日から3月の28日までということですので、もし乗る機会がある方でも今頃言われても1月の話忘れるわなまた多分直前になるとニュース出てくるんじゃないかなと思いますけどね。
そうだね、
うん、はい。そしてもう一つ鉄道ネタです。こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JR 東日本田町駅と品川駅間の新駅名を高輪ゲートウェイ駅に決定、2020年春開業ということで、山手線に新しい駅ができるんですよ、うん、品川駅と田町駅の間にね。でここの、駅名が高輪ゲートウェイ駅に決定しましたということだそうです。
かっこいい。
これ、うん、JR 東日本があの6月の初めに一般公募してたみたいなんですよね。応募総数は64,052件だそうですね。でちなみにこの公募では、高輪とか芝浦、芝浜などが多かったということだそうですね。だからこれゲートウェイっていうのは後からこれつけたんじゃないかな、 JR 東日本が。
ゲートウェイってゲートは、
ゲートウェイ、
ゲートの道、
直訳するとそういうことになるのかな。
ゲートって入り口、
まあ、入り口っていう意味なのかな、このゲートは。で、JR 東日本は駅名の選定理由について、新駅の周辺は古来より街道が通じ江戸の玄関口としてにぎわいを見せていた地であり、明治時代には地域をつなぐ鉄道が開通した由緒あるエリアという歴史的背景を持っている。新しい町は世界中から、先進的な企業と人材が集う国際交流拠点の形成を目指しており、新駅はこの地域の歴史を受け継ぎ、今後も交流拠点としての機能を担うことになる。新しい駅が過去と未来、日本と世界、そして多くの人々をつなぐ決ん？なんて読むんだこれ、結ぶ節の点、
結節、知らない、
結節点、
結節、
読み方わかんないな、なんとか点として町全体の発展に寄与するように選定した。結節だったんだ、
うん、
はい。2020年開業だそうです。で、これ公募で選んでますんで、高輪ゲートウェイの応募者と、あ、一応高輪ゲートウェイって応募してる人がいるんだな。さらに応募したすべての人から抽選で100名にクリスタルペーパーウェイトの商品をプレゼントするということだそうですよ。まあ、駅開業の時には、この高輪ゲートウェイって書いた人、まあ、一人か複数かわかんないけど、招待されるんでしょうね。
すごいな、この、
これね。
何もかもが結構2020年ってよく聞くな。
まあオリンピックに向けてね、
うん、
猫も杓子もオリンピックだね。はい、それでは次の記事ですよ。こちら iPhone マニアさんにあった記事です。アップル時価総額でマイクロソフトに抜かれる首位陥落という記事が上がってました。マイクロソフトの時価総額がアップルを抜き、米国株ランキングで首位に立ったことが分かりました。 アップルがマイクロソフトに時価総額で負けるのは2010年以来のこととなりますということだそうですね。これはいつの時点になるのかな。いつの時点かわかんないけど、ここに表が上がってますが、マイクロソフトの時価総額が1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億、8500億ぐらい。それに対してアップルが8470億。若干負けた感じですね。まあ最近アップルさん株価下げてるからな。しょうがないってしょうがないんだろうけどな。ちなみにこのランキングは、1位がマイクロソフト、2位がアップル、3位がジョンソン・エンド・ジョンソン、4位が JP モルガン・チェース。チェース、これあとなんかあるな。点々点があるから。JP モルガンだね。で、5位がエクソン・モービル。1位、2位と3位の間がものすごく離れてるね、これ。数字見ると。時価総額。
確かに。
倍以上違うな。
アマゾンってないんだ。
アマゾンはこの中入ってないですね。そう言われてみれば。Facebook もないな。Google もないな。
はい。
さあ、Apple さん、盛り返しができるんでしょうか。なんか最近 iPhone の原産の噂がしょっちゅう流れとって、なかなか株価上げる要因にならないような感じもしなくもないけどね。はい、それでは次、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。新 MacBook Air に不具合か、フロントカメラの画像がボケボケにという記事が上がってました。8年ぶりに全面刷新され満を期して登場した新型 MacBook Air ですが、一部のユーザーからフロントカメラ、フェイスタイムカメラですね、こちらが正常に機能しない不具合が指摘されていますということだそうですね。フロントカメラの画質の不具合は Apple のサポートフォーラムなどで複数のユーザーから報告されています。その多くは FaceTime 使用時に表示された画像がぼやけたようになるというものです。具体的な事例は投稿された画像を見れば一目瞭然でしょうということで。ん？どの写真？この写真？これぼけてる？
どれ？
この記事の中に2枚目の写真。
あんまりはっきりしないんじゃない。
確かにな、壁にかかってる絵がよくわからんな。なんかぼやーんとしとって、
なんかあの目が見える人に聞いてほしい。私はなんかあんまりよくわからん。
これ現時点でアップルからの公式の発表はないらしいですけどね、まだ。センサー自体の問題かソフトウェアの問題ではないかと考えられるということで、まあソフトウェアならバージョンアップ、アップデートで修正は効くでしょうけども、センサー自体の問題だってことになるとリコールかかる可能性があるね。修理、無料修理ってことで。
なんかでも、なんかこうパキッとしてないね、この画像。
パキッとしないかな。うちのリスナーさんで新しい MacBook Air 買ったって人は聞かないよな。
聞かないっていうか、もうツイキャスしてないからね。
ああ、まあね。
何もわからん。
あ、でもこれ発表された時にはまだツイキャスしてる最中じゃん。
どうでしたかそれで。
MacBook Air 買ったって話は聞かなかったような気がするな。あの Mac mini は買ったって話はありましたけどね。はい、それでは次の記事はキナキナさんの方にあった記事です。アップル、米国で退役軍人を含む、米軍従事者向けのストアを開設、約 10% オフで各種製品を提供という記事が上がってました。本日アップルが米国のオンラインストア内に退役軍人を含む米軍従事者向けのストアを開設しましたということで、 10% オフだそうですよ。約
なんで、
あのアップルストアにはあの学生とか教職員向けのお安く購入できるストアが、まあ、日本にもありますけどね。
それは知ってますよ。
うん、退役軍人さんはお国のために働いた人だから安く売ってあげるよってことだね。
え、でも退役軍人を含む従事者のだよ。
あ、現役の人もね。
うん、
うん、お国のために仕事してるからじゃない。だからこれは日本では多分出てこないと思いますけどね、このページは。対象となっている製品は、Apple 製品のほか、スピーカーやドローンなどのサードパーティー製品も含むということで、うちのリスナーさんには米軍従事者いないだろうな。退役軍人もいないだろうな。
多分ね。
あの学生向けのストアが何パどれぐらい安くなってるのかな。 10% まで安くなってないような気がするけどな。
買ったことないの、誰か学生さんで。
あの僕は MacBook Pro、 あのこの間買ったやつよりも前のやつ、
うん、
あれはあのエディケーションで買ってますよ。
で、何パーセントだったの？
何パーセントまでは見てない。どんぐらい安くなってんだろうな。あっちも 10% ぐらい安くなってんのかな。きっとリスナーさんが探してくれるよ。
何パーセントとは書いてないね。
うん、金額でしか書いてないからね。
なんか今見てますけど、
うん、
なんか最大2万2000円お得とか書いてあるけど、
まあまあ高い商品だとそれぐらいになるかもしれないな。
何パーセントオフとかは分からんね。
うん、まあ計算してみないと分かんないだな。
うん、
はい、それでは次の記事ですよ。こちらはあれ開かないぞ。ああ、開いた開いた。あいよありがとうさんにあった記事です。アップストア、アップルミュージック、iTunes ストア、アップルブックスの2018年を振り返るベストオブ2018、今年のベスト発表という記事が上がってました。アップルミュージックや iTunes ストア、アップルブックスで2018年の今年のベストが発表されていますということですね。アップストアではアプリとゲーム別にベスト作品やトレンドとなったジャンルが取り上げられています。 iPhone、iPad、Mac、Apple TV のデバイス別に選出されていますと。 Apple Watch 用はお気に入りの Apple Watch アプリとして選出されていますということで、これポッドキャストも実は ベストオブ2018発表されてます。でここでうちのポッドキャストが載ってないんですよね。ほとんどがね、プロのラジオ放送をポッドキャストにしたようなやつ、
うん、
だね。
え、はい、あそこは
どこ？
あそこ、あそこ
どこ？
あ、ダメだ、忘れちゃった。
ちゃん忘れたら僕にもわかんねえよ。
山村さんところ。
あ、ワンボタン？あ、ないです。
ダメだ、出てこんかった。
ないです。一般が配信してるアプリの中でね、出てきてるのが、2018年に最もダウンロードされた新番組のジャンルの中で、大々だげな時間があるぐらいかな。あとは英語のとこはよくわかんないけど、他は文化放送のラジオとかね。
あ、そう。
あ、でもこの辺は一般の人がやってんのかな。私が聞いてる番組じゃないから内容的にはよくわかんないけどね。まあほとんどが、プロの方が作ったポッドキャストはね。
そっか。
うん。
うちはもうあれですよ。
うんうん、あれですってどれですよ。
ダメダメよ。
ダメよダメダメ。東京エレキテル連合会。iTunes ストアでは。iTunes ストアの映画ではベスト映画10作品とトップセーラーが選出されているということですね。 Apple Books では、漫画、フィクション、ミステリー、SF などのジャンル別にベスト作品が選出されてますということですので、ぜひ皆さんそれぞれストア行って確認をしてみてください。それでは次の記事です、iPhone マニアさんにあった記事です。 Amazon サイバーマンデーで MacBook Air や iPad Pro が特価にという記事が上がってました。カメラボケボケの MacBook Air かなこれ。Amazon は12月7日18時から開催するセールサイバーマンデーにおいて13インチ MacBook Air や iPad Pro など約20種類の Apple 製品を特価で販売すると予告していますということですね。セール販売が予告されている Apple 製品は 12.9 インチの iPad Pro 第2世代や13インチ MacBook Air 2017年モデルだからボケボケじゃないやつだ。
去年のやつってこと？
一つ前のやつですね。どちらも今年の秋発売された最新モデルの1世代前のモデルとなりますが、新品が割引販売されるのは珍しいことなので、気になる方は Amazon のサイバーマンデーをチェックしてみてはいかがでしょうかと。あと Fire TV Stick や Amazon Echo シリーズも特価販売されますと。いうことだそうですよ。
なんかそうだね、サイバーマンデーもだけど、楽天スーパーセールは今夜もうすぐ始まるし、8時。
あ、そうだね。
もうすごいね。いろんなところが。
いろんなところが安売り。
そう。年末商戦が始まりますよ。
ボーナスもらった人もいるでしょうし。
もう出たとこあるでしょ。
公務員とかも出てるよな。
出てるんじゃないですか。
うちはまだ出ませんけどね。うちは来週、再来週か 再来週の金曜日か。
かって誰に聞いてるの？
ん、自分に閉じてみる。通ってみる。
通ってみる。
うちのボーナス支給日ってあれなんですよ。給料日から1週間経った次の金曜日ってことになってるんだよね。だから月曜日が10日でしょ、来週の。
はい。
ってことは来週はないから再来週ってことだよな。
あ、そんな決まりな。
そう、うちの会社はね。
変なの。
変なのだよ。
ね。
もっと早くくれよ。はい、それでは次の記事でーす。こちら C ネットジャパンにあった記事です。スマホ決済 PayPay で決済遅延のトラブルが発生するも現在は復旧、多重決済もという記事が上がってました。ソフトバンクとヤフーのジョイントベンチャーである PayPay は12月4日スマートフォン決済サービス PayPay において一部決済が通りづらい状態が続いていると発表しました。障害は12時45分から13時56分頃まで発生し現在は復旧していますということですね。処理に失敗しましたとかってデータらしいですよ。まあ今日からサービスを本格的にスタートしてますけどもね。
ああ、100億円か。
そう、100億円キャッシュバックってやつで、今日ね、私もファミマで使ってみました、ペイペイ。
どうでした？
あのね、お店に入る前にペイペイ立ち上げたらね、まさにこの状態、読み込まないんですよ。電波ちゃんとあるのに。あれと思って、2、3回立ち上げ直したら、やっと読み込んで、それでお店に入ったんですけどね。ま、決済はバーコードを読み込ませる？レジでね。それでまあ決済が完了したんですけども、決済が終わったとこでね、おめでとうございます。で、20% のペイペイ残高ゲットって出たんですよ。ちゃんと 20% 戻ってきましたよ。ただし、付与予定日は来年1月10日ってことになってますね。
忘れる忘れる。
いやいや、まあこれは自動的に入ってくるはずなんで、ね、アプリの中で確認はできると思いますけどね。だからソフトバンクユーザーは10回に1回の割合で全額キャッシュバックっていうのがあったじゃない。
ありました。
多分それの当選もこれ決済した時点で確定するんだと思いますよ。支払いの領収のとこにその 20%ゲットっていうのが出てますんでね。だからここが 100% ゲットとかって表示になるんじゃないかな、もし当たれば。
もし当たればね。
当たればね。当たればの話ですよね。はい。で、このペイペイですけども、ビッグカメラ、それから上信電機ですね、この辺も今日から、決済に対応、20% 還元キャンペーンの対象ということなんで、それこそ大きなもの、テレビとかパソコンとか、これも最低 20% は返ってくるって話になるんだよな。だからもし10万円のもの買ったら2万円キャッシュバックは確定してる。
大きいね。
うん。で、うまくいけば、100% 戻ってくる可能性もある？
ああ、うん。
ある意味、サイバーマンデーよりも、でかいんじゃない？
当たればでしょ。
うん、まあ当たればね。まあでも 20% は確実に戻ってくるからね。あ、でもアマゾンのサイバーマンデーとかって 50% オフとかがあるか。
早いもん勝ちだけどね。
うん。まあなんだかんだとお金がいるってことですね。 先立つものがないとどうしようもないってことですね。
そうだね。
はい。というわけで、誰かペイペイで 100%、100% 全額キャッシュバック当たったって方がいたら、教えてね。ということで、以上本編でした。それでは、エンディングに行きまーす。
はーい。猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターのコメントを紹介してください。
はい、昨日の1779回が上がって、ヤシチさんがおはようございます、今日も通勤時に空海 IT ニュース1779回を拝聴しましたよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからヨシちゃんさんが、時代がそうさせたんだな、ポケベル2019年9月末にサービス終了。あれ、これ昨日言ったやつだよね。
そうそうそうそう、うん、
あの頃の思い出、
あの頃の思い出。
なんか思い出があるんですね。
だろうね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ヤシさんがポケベルって懐かしいですね、まだ使われていたんだ。携帯電話が出る前は女子高生の間で流行ったけど、スキちゃんは使ったことないだね。
ないだね。
ないだね。ないだね。
ないだねか。
ないだねよ。
鳥取ポケベルあった？
あのね、あの頃はもう鳥取から出ていました、うん、私は。
あ、そうなの？女子高生の頃だよ。
女子高生の頃？
女子高生の間で流行ってたけどね。
見たことも聞いたこともないね。
周りで持ってる人もいなかった？
うちの学校真面目な子が多かったんで、私の周りは。
私の周りは、
私の周りは真面目な子ばっかりだったんで、うん、そんなん、
そんなんか。はい、ありがとうございます。
いやー、だって交換日記とかまだ、
はあ、交換日記か。
ポケベルね。
ポケベル。
え、ヤシチさんって私より若いの？
それはヤシチさんに聞いてくれ。
あ、でもこれ携帯電話が出る前、女子高生の間で流行ったろうけど、私の女子高生の頃じゃないよね。私らも大人だったって。
まあね、携帯電話の頃はね。
もしポケベルが流行ってるなら、学生時代に何度あるでしょう、京都とか大阪でいたら。
ああ、大学の頃も知らないってこと？ ポケベルの存在は。
これあった？
あったと思うよ。
まあ、みっちゃんはね。
何よ。
いや、私は学生時代真面目だったんで、てか、サークルの先輩もみんなそんな持ってる人いなかったよ。何持ってるかって、お酒の瓶とか。
じゃあ今、スマートフォン持ってるスキちゃんは真面目じゃないのね。
いや、あの頃は、はぁ、あ。
はぁ、あ、くだんね
え。だって、スキちゃんはさ、そんな、純粋に私が生きていたあの頃、あなたは耳にピアスを開けていたんでしょ？飛んどるじゃん。
そうだね。スキちゃんが男の子を酔っ払いを解放してた頃にね。
飛んでるよね、みっちゃん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。イグラムさんが1779回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。のぶすみさんがこの IT ニュース、左からしか聞こえない、右から聞こえないのは私だけかな。それからカノアシ農業と聞こえる、金足農業が秋田の人気悪くするよね。苦情ですよ、みっさん。
苦情ネギはいらない。
悪いけど私も金足に聞こえました昨日。
僕も金足って言ったよ。確かに。
じゃ完全に間違えてたんだ。
金足ですね、正式には。
じゃあ秋田の人に謝って。
ごめんね。
出た、大人の謝罪じゃないな。皆さん申し訳ありません、大変失礼いたしました。うちのがうちのじゃないけど、こいつが。それから、あ、15分30秒過ぎから右も聞こえるようになった。 IT ニュース、
これさっき本編とエンディングの間に私ちょっと確認したんだけど、頭から両方聞こえるんだけどな。のぶすみさんだけかもよ。
もうなんかね、のぶすみさんツイキャス毎日のように聞きに来てくれとったけど、私らがツイキャス専用になって、うん、私らのことこの IT ニュースとか。どうした、のぶすみさん。なんかちょっと距離を感じるんだけど、この IT ニュース、このじゃない、空海 IT ニュースですよ。
はい、ありがとうございます。、ね、
ありがとうございます。あうちゃんが1779回を聞いてくれて、明日道に走ります、一気に山口県まで。
はい、ありがとうございます。山口まで車だろうね、これ走るってことは。マラソンじゃないよね。
あうちゃん埼玉の人ですよね。
うん、自転車、
元気だね。
はい、気をつけてね。っていうか今日の話か、いや明日の話か、
今日も
4日の書き込みだから、うん、だから明日5日に。
あら、気をつけて走ってくださいよ。
うん、はい
はい、ありがとうございます。ジミーちゃん、もっとスキちゃんの方の音量を上げてほしいです。スキタン点て、もうちょっと大きい声出す。
はい、ありがとうございます。これに関しては後からちょっとお話をしようと思いますんで、とりあえずコメントを先に読んじゃいましょう。
はい。
はい。
チェリーちゃんが1779回拝聴、風が出てきたものの帰りの暖かさは異常を感じる、早く帰ってきてよかった、雨が降り出しました、ということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
そう、ありがとうございます。異様なぬくさですよね。
そうだね、本当12月かって気がするな。
もうね、 私今日半袖ですもん。
あ、僕も長袖の冬服の作業着だったけど、腕まくり上げて仕事してましたからね。
楽しいでしたね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。てるちゃんが、あー、やっと聞けたわ、リステンナウってことで1779回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。コメントは以上です。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。で
ジミちゃんのご指摘のスキちゃんの音量、あの、確かにね、スキちゃんの音量ちょっと低かったですね。今週の月曜日っていうか、まあ、昨日からかちょっと収録の仕方を変えたんですよ。今までは私とスキちゃんの音声を一つのトラックに、録音して、それをファイナルカットプロで編集をしてたんですが、土曜日から私とスキちゃんをそれぞれ別のチャンネルで録音して、で、まあ、もともとスキちゃんの音声の方が低かったんで、レベルをスキちゃんの方を上げてやったんだけども、そのレベル上げ方がちょっと足らなかった。私も確認をしてみたけども、確かにスキちゃんの声の方がちょっとちっちゃいんでね、今日のこの配信でもうちょっとスキちゃんの方のレベルを上げたいと思いますんで、皆さんもぜひもうちょっと足らんよとか行き過ぎたよっていうのをね教えていただきたいと思いますけども。
なんかやだな、私レベル低いとか言われたらめっちゃやだわ。
低レベルなんですよ。
腹立つなぁ。
まあ、マイクの特性なんだろうけどね。
どうした、日頃の恨みか。
いや、そんなことはないよ。
低レベルとかって、あなたが言う。あなたが。あなたが言ったら、言うさんぞ。
まあ、昨日の配信は、そのレベルを いじってた関係で若干、アップロードも遅くなっちゃったんですけどね。
お手間を取らしてますね、どうも。すみませんね。
で、編集が終わって一旦ファイル作って聞いてみたら、私とスキちゃんの音声が左右に分かれたまんまで一遍ファイルができちゃったんですよ。これはまずいってことで、音声ファイル部分だけモノラルにしようと思ったんだけど、それがなかなかやり方がわからなくて、だいぶ手こずったのも遅くなった理由ではあるんですけどね。
ごめんね、いろんな知らんところでいろいろ
いろいろ頑張ってますよ。まあ音声部分だけをモノラルにするやり方は分かったんで、そこの部分はまあ今日からは手こずらないと思いますけどね。
ありがとう。
どういたまして。あの金足農業、あの金足、こっちの方に金足郡ってあるじゃん。
そんな言い訳じゃん。
うん、言い訳。いや、あれがあって金足金足ってずっと頭の中にあったんだよな。
いや、それはなんか意味がわからん言い訳で。
わかれよ。
カノアシ軍はカノアシ軍。
うん。カナアシ。カナアシ農業のカナアシってやっぱり地名なのかな。カナアシ市とか。
市はないでしょう。
カナアシ軍？カナアシ町？
金足農業高校でしょ。
うん。
やっぱり何？
やっぱり何？やっぱりって。
ちょっと今のはごまかしました。すいません。金足農業高校があるのは。
うん、
秋田市ですよ。秋田県秋田市、金足追分、あざ、 エビアナ。
ああ、やっぱ地名は地名なんだ。
金足追い分け。
金足追い分け。
なんかあっちの方に行くと追い分けってなんかあるよね。あのリンゴ追い分けとか。
リンゴ追い分けも地名なのあれ。
いや、リンゴはリンゴでしょ。
追い分けって何？
追いかけてって分けっこする？
適当。
追い分けってなんだろうね。追い分けのみたいな。違うか。追い分け。追い分けは道が二つに分かれる場所を指す言葉である。
うん、はあ。なんか街道かなんかのこう分かれ目ってことか。
でもリンゴは何？
そこにリンゴが落ちてたんじゃない？
リンゴは道が二つに分かれる場所。
そこでニュートンが万有引力の法則を発見した。リンゴ追い分けはどういう意味？
美空ひばりのシングル楽曲だ。
そのままじゃ意味はないんかい。
この歌はどういう歌なんだろうなと思って。リンゴの花びらが風に散ったよなだよね。
うん。
月夜に月夜にそっとえ。
全然追い分け出てこないな。
なんだろうな。
リンゴ追い分け。リンゴがいっぱい取れたから分けっこしたとか。お裾分け？反応しろよ。
あ、ごめん。うん。そうだね。
そうなんだ。何がそうなんだ。適当な返事。
違う。
そうだね。
リンゴ追い分けの歌詞今見とったの。
で、追い分けの語源になりさんとかあった？ない。
なんか辛い別れを泣いたとさって。
あ、その別れ？もしかして。
あと思ったり。
それリンゴ関係あるの？その別れに。彼氏がリンゴ食べて喧嘩して別れたとか？
いや、彼氏じゃないって。ねえねえ、もうね、ちょっとね、いい歳して、その、彼氏のことを彼氏っていうのやめてくれん？もうめっちゃ嫌もん。
彼氏。標準語じゃん、標準語。
あんたが言わんでいい？もう若い人向けの言葉なんだっけ。
若いもん。
もうなんか今、もうイライラしてるもん。
好きちゃんより若いで。
めんどくさいもん。何も言いたくない。リンゴ追い分けの意味。
うん。
きっと誰かが書いてくれました。
そうだね。うん、
そうだね。
そうだね。
ヤフー知恵袋にありますよ。
やっぱり同じこと考える人いるんだ。
リンゴ追い分けの、
うん。
追い分けとは。
ベストアンサーは何だ？
なんかね、
うん、
馬の子供の歌って書く歌？
はい？馬の子供？
馬の子、馬子歌、馬子歌？
孫ってこと？
孫歌？
うん。あの、孫にも衣装の孫でしょ？
そういうこと？
まさか孫にも一緒ってあの赤ちゃんのこと言ってないよね。
ん？
孫にも一緒ってあの馬をのお世話する人のこと？
ん
ーだよ。あれ？ ちゃんお孫さんだと思っとった、もしかして。
おばあちゃんがいい。いい
違うよ。
だってうちのおばあちゃんが、私がなんか、あの、一丁ら聞いたときに、まあ、ゆきちゃん、孫に無償だねって言って、ばあちゃんが言ったもん。
違う、違う、違う。その孫じゃない。
おばあちゃんの言葉だと思っとった。別にいいじゃん、もう。ここまで生きてきたんだっけ。そっとしといて。おばあちゃんが言ったんだもんだって、孫にも一緒だ。
孫にも衣装とは、どんな人間でも身なりを整えれば立派に見えるという意味。だってよ。
どんな人間でも。で、見た。
あ、お世話係じゃないや。馬に人や荷物を乗せて運ぶことを仕事としている人のこと。
あんたも適当じゃん。
まあまあ、お世話係じゃん。
お世話係って、そのね、小学校のクラスで、何あの給食係とかさ、
生き物係とか、
園芸係とか。
武家などで馬の世話をする下働きのことを指して指す言葉だと。
私ってね、本当に世間知らずだよね。
明日会社でみんなに教えてあげてごらん。孫にも衣装って知ってるって。
そんな死後だって言われたらどうする。
いや、死後ではないと思うけどさ。
もうなんかあの一丁らとかっていう言葉使うとかって昨日話しとった、まさに会社で
一丁ら、あんまり使わんか。
20代のね、若い女の子に向けてさ、うん、この四五十のおばさん二人で言うとかって、うん、一丁らって知っとるとかってなんか。なんかね、困った顔して、んー、なんか聞いたことがあるかもしれません、とか言って、優しいこと聞いて。
そうなのね。
多分、家に帰ってお母さんに今日怖かったって言っとるよ。
はい、ということで、今日はスキちゃんが一つ賢くなった日でしたね。
どうも。
よかったね。
ありがとう。
なんかあります？
今度15日の日に、あの、浅田真央ちゃんのスケートに行くんですけど、
うん、
チケットが来たんですけど、
うん、
前から
やっと届いたね。
前から7列目っていうのが、その、よく見えるとこなんかどうなのかなっていうので、今日は悩んどった？
悩んどったんかい。
どうなんだろうって。
スタンド東側7列。多分ね、スケートリンクの中にもスタンドができるはずなんですよ。だからそこが3つか4つぐらい列ができるのかな。で、その後ろは、あの、ひな壇みたいになってる。多分そこになると思いますけどね。
あのね、あの、その、同じ金額出しても、
うん。
運のいい人は、前の方に行けるわけじゃん。あの、
ま、前の方は高い金額だったよ。
違う、同じ値段でも、
うん、
だけまさにこの間夏の花火に行った時に、
うん、
有料観覧席に座ったわけじゃん。
ああ、はいはいはい。
同じ金額出したはずなのに、私らの前に人がおってた
じゃん。まあね、うん。
で、私はいつでもそういう人なんよ。美味しい方に行けない人生歩んできた。で、今回もかって思って。
スタンド東側ってことはどういうことになるんかやな。リンクの長手方向にあるんかやな。
まあいいよ。なんか喋ることないかって言って、言ってみたくらいなもんで。あの、いいよいいよ。 あんまり、うん、よく出したもんな。いいよね。いいよ。不満に突っ込け。与えられたものにありがとうって言える人になったろうや。
スケちゃんの会社の同僚で広島公園に行った人がおったよな。
あれは、
うん、
なんかチケットが当たった。
ああ。
で、ただなのに彼女は一番前だったんよ。うんう
ん、あ、それエッセイかなんかがついたってことか。
ま
あ、もらったってことか。
ところが丸見え。
ああ、ま、でも広島はでかいから前の方だって言ってもあ、でも前の方は前の方か、
うん、でもすぐそばまで来たって言っとったよ。まあいい
ね、そうなのね。
私らはお金を払ったけど、
うん、
まだ別にないよ。
どんな席になりますよか。
いい、でもきっとね、よかったね、行ってってなるでしょ
う。うん、なるよ。はい、以上空海 IT ニュース1780回12月8日でした。あ、いや、12月4日でした。お届けしたのは、
あ、そういえばなんか最近の若い子はね、面白い数字の読み方、日にちの読み方するっていうのも、ね、なんか話に聞いとったけど、
うん、
7日って言うじゃない。
はあ。
で、その後に、17とか27とかになった時に、
うん、
27日って、最近の子は言うんよって、その敬語を直してやってって言われとった。たんだけど、本当にそうやって有効に出会った、スキちゃんと。
17日27日、
うん、今頃の子はね、有効が多い。
言わないな。
あなたはおじさんだから大丈夫。
それよりも今頃の若い子はねってとこに、おお、おばあちゃんだと思った。みっつぁんでした。
そんなこと言ったって。
それではまた明日三四。ただものだんだん。
みんなもそういう若い子を見つけたら優しく教えてあげてね。じゃあねー。